今日はマタイの福音書17章14節から27節です。このところには世の不信仰な姿が語られています。14節を見ますと、このイエス様に一人の人が近づいてきて、15節では、私の息子を憐れんでください、天官で大変苦しんでいますとイエス様にすがってきたわけです。問題は16節に、息子をあなたのお弟子たちのところに連れてきたのですが治すことができませんでしたということであったわけです。以前イエス様は弟子たちを使わして、そして福音を伝え、また悪霊を追い出し病を癒す、その権威を授けられて、弟子たちはそのようにしていったわけです。病を癒し悪霊を追い出す、弟子たちは喜んでイエス様のところにそのことを報告したということがありました。その時にイエス様は、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。ですから弟子たちはこのことができたわけです。おそらくはこの息子の父親もそのことを知っていて弟子たちのところに連れてきたわけですけれども、治すことができない。その理由は何か、17節のところに不信仰な曲がった時代というふうにイエス様は言われたわけです。不信仰、不信仰とは何かというと、信じない、信じられないということであるわけです。じゃあ何を信じるんだろうか。自分の力で癒す、自分が悪霊を追い出す、実はそうではないわけです。私たちが信じるのは神様を信じる、そしてまたイエス様は必ず癒してくださる。ですから使徒の働きを見ると、このイエスの名によってということで悪霊を追い出し癒すということを弟子たちがしているわけです。神様は私たちを使わせてくださいます。しかしそれは自分の力でなすというよりも、神様が命ぜられ、そしてまた使わせてくださる、そして神様の御業を、それを受けた者、使わされた者がなすということであるわけです。信じるとは自分を信じるのではなくて、使わせてくださった方を信じ、そして使わせてくださった方が言われる通りにそのことを行うということであるわけです。カナの婚礼の時にイエス様は水をブドウ酒に変えられた。その時にその家のしもべたちは重い水がめを運んできた。それはイエス様が命ぜられた通りに彼らは従ってそのことを行ったということであるわけです。ですから悪霊を追い出すのも、また人を癒すのも、実はこれは人間の力ではないということです。神様が必ずそのことをなされる、そのことを信じるならばその通りになっていくわけです。ですからイエス様は20節を見ると、あなた方の信仰が薄いからですと言われたわけです。何を信じるのか、自分を信じるのではないということです。使わせてくださった方を信じる、そして神様が必ず癒してくださる。からし種ほどの信仰があるならというふうに言われたわけです。からし種は非常に小さいものです。しかしそれを植えると成長し、やがてはその木に鳥が止まるほどに大きくなれ、そしてここからあそこに移れと山に向かって言うならば移る。あなた方にできないことは何もありません。本当に神様により頼み、またすべてを委ねていくならば、神様は必ず働いてくださる。そしてその確信を私たちはおそらく持って、またこのような神様の御業をなすことができるのではないか。 問題は自分に、人にはできないが神にはできるというその信仰、そして 100% もう神様に委ねていく、その信仰が自分のうちにあるか否か、それが大きな問題であるわけです。不信仰な曲がった時代、そしてあなた方の信仰が薄い、21世紀の日本に住んでいる私たちはどうなのかということを示されると思います。そしてイエス様は22節で、人の子は人々の手に渡されようとしているということを語り、そして彼らに殺されるが3日目によみがえります。これを聞いた時に彼らは何と言ったのか、大変悲しんだとあるわけです。それは本当に復活を信じていたんだろうか。もし信じていたならば、むしろそれを喜ぶということがあったと思います。必ず復活し神の栄光を見る、まあ、1世紀の時代に多くのクリスチャンが殉教した。でも彼らは悲しみに満ちていたのではなくて、むしろ喜びと勝利に満ちていて、喜んで自分の命を捧げる、そしてその時ところには大きな神様の御業が表されて福音が前進したということを私たちは記録で見ることができるわけです。今の時代、この世というのはまさに不信仰な曲がった時代であり、そしてまた信仰が薄い。私たちはこのことを見て、神様ご自身が必ず成してくださる、その信仰を私たちは与えていただきたいと思います。そしてその後には神殿税を納めるっていうことが出てきているわけですけれども、まあ、神殿税というのは神殿の修復やまた維持管理にその必要があったということで、納めるということがあったわけですけれども、ペテロが25節見ると納めますと言っていて、そしてなんとイエス様の方から先にこのペテロに、あなたはどう思いますかと25節で問われているわけです。王たちは税や貢ぎを子たちから取るのか他の人たちか、ペテロは他の人たちからです。イエス様は子たちにはその義務がないということを言われたわけです。もちろんイエス様は言うなればもう王であり誠の神、神様がそんなものを治めるって必要はない。しかし27節にあの人たちをつまずかせないために、そして釣り糸を垂れて魚を取るなら口を開けると捨てたる銀貨一枚が見つかります。それはちょうど2人分の宮の納入金金額であった。イエス様は全てをご存知であり、そしてまた必要なものを与えてくださって、しかもその求めてくる者たちをつまずかせない、そのように、まあ、言うなれば細かい配慮をしてくださる。それはあの息子を憐れむ、転換で苦しんで何度も倒れているその息子を癒すのと本質的には同じことではないかと思います。神様はさまざまなところで御業を表し、そしてまた私たちの必要も満たしてくださる。私たちは今日この信仰もう全く神様に委ねて、そして従っていく、必ず成してくださる、その信仰を持って私たちは歩まさせていただきたいと思います。